今日恵みをいただく御言葉はレビ記の17章10節から14節までです。レビ記17章10節から14節。またイスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。それゆえ私はイスラエル人に言った。あなた方は誰も血を食べてはならない。あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。イスラエル人や彼らの間の在留異国人の誰かが食べることのできる獣や鳥を狩りで捕らえるなら、その者はその血を注ぎ出し、それを土で覆わなければならない。すべての肉の命はその血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。すべての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られなければならない。アーメン。それではお祈りいたします。十字架の上で血を流され、悪魔サタンをそれで永遠に罪定めし、そして我らを贖い、我らを命を与えてくださったイエス様の十字架の血潮、これを我らは今日も喜び感謝しつついただきたいと願います。イエスよ、今我らを清め、そして一切の邪魔する悪しき物事はこの血潮によって消え去り、そしてただ我らはあなたの命そのものに預かることができますように、今あなたの御言葉が語られるこの時、あなたが清め、そしてこのしもべの唇、また預かる一人一人の耳を清めてくださいますように、これからのすべてがあなたの御胸、あなたの御心、あなたの御言葉が豊かに語られる時であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今お読みしましたこの箇所を読みますと、ね、主日の礼拝を思い起こすかと思います。主日の礼拝ではイエス様が言われたこと、ね、ヨハネの6章の、55節ではイエス様おっしゃっています。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからですと、ね、このヨハネ6章の53から読んでいきますと、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。アーメン。で、レビ記の先ほどの場面を見ますと、 イエス様が言われたこの言葉、ね、ユダヤ人にとっては、ね、レビ記を読んでいるユダヤ人にとっては非常にこれはひどい言葉だって、ね、60節で、言っております、ね、血は食べてはならない、ね、そういうふうに、レビ記において定められているんですけど、でもイエス様は、ね、私の血は、ね、誠の飲み物、そういうふうに言っております。でしかも、ね、イエス様はもっとはっきり言ってることは、ね、私の肉を食べ、また私の血を飲まなければ、あなた方のうちに命はないとさえも言っております。ね、レビ記においては、ね、動物の血、生贄に捧げる血、ね、それは、ね、食べてはならないというふうに命じられているんですけども、でも、ね、唯一の例外、いやむしろ食べなければ、ね、飲まなければならない血があるんです。それがイエス様の血潮です。この血、とても重要な役割を、ね、この聖書全体を通じて血潮は、ね、非常に重要な役割を担っております。血が流された最初の場面は創世記の4章、あのカインがアベルの血を流した場面ですね、創世記の4章のところにおいて、4章の、10節を見ますと、そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。アメン。カインは弟のアベルを、殺しました。そして血を流しました。そして主は言われます。あなたの、ね、手で流した弟の血は、ね、その土地から私に叫んでいる。そうです、血は叫ぶんですね。その土地に流された血は叫びます。そして、ね、ある人がある人の命を奪ってその土地に血が流れた、するとその土地はその人にとって呪われたものとなってしまうんです。で、血が不当に流された土地は呪われる。で、過去にそこで何か殺人事件が起きた、どうも何か、ね、感じる人はそこを、ね、それを知らなくてもそこを通り過ぎると何か気持ち悪さを感じる、ね、その場所が呪われているからなんですね。で、この血は主に向かって叫びます。それでイエス・キリストの流された血、ね、神の御子の尊い血が流された。その血を、ね、流すように仕向けたのは、ね、悪魔サタンですね。悪魔サタンは聖なる御子イエス・キリストの血を、ね、流した。それゆえ悪魔サタンはその血を流したことにより永遠に呪われ、そして永遠に悪魔サタンは罪定めされた。だから血は、ね、悪魔サタンが最も嫌うものなんですね。殺人事件を犯した人が、ね、その被害者の血のついた、ね、衣、そういう衣服、あるいはその血を見るのは、ね、嫌がるでしょう、ね、自分が何しろ罪をした、自分が血を流したわけですから。悪魔サタンはですからイエスの血を非常に嫌います、ね、永遠に自分が、ね、したことのそのことが、ね、ずっとあるからです。私たちがですから、ね、イエス様のその血潮を宣言するとき、悪魔サタンはそれを非常に嫌がって、そして悪魔サタンは、ね、その前にもう逃げ去るしかないんですね。悪魔サタンはこの地上においてまだなお何か好き勝手なことをしているんですけども、それを見たときイエスの血を宣言するんです。悪魔サタンはそのイエスの血を非常に嫌いますから、ね、このように血は叫びます。また血、それは命そのものであるって、先ほどのレビ記に書いてありました。何度も書いてありました、ね、レビ記17章の11節では、ね、なぜなら肉の命は血の中にあるからである、肉の、ね、命は血の中にある。 ですからね、血は命そのものなんですね。14節にあります。すべての肉の命はその血がその命そのものである。ですからね、血の中に命があるんです。皆さん病気になったり、ね、しますけれども、ね、大体ウイルスが体内に入り込んでいこうとするんですけども、そのウイルスは何をめがけて体内に入ってくるか、血を めがけて入っていくんですね。全ての死の根源は、ね、血が何かトラブルを起こすことによって、であることはほとんどです、ね。高血圧とかまた糖尿病とか、ね、血の病ですね、その血が、血の中にですから何か、トラブルが起きるとそういう病が起きるんですけども、罪、ね、皆さん罪を例えば手で犯す、ね、あるいは何か殺人をする、あるいは、ね、良くないことをする、あるいは神様を冒涜する、ね、礼拝を冒涜する、ね、礼拝において失礼なことをして神様を冒涜するような時、ね、その罪はどこに入っていくか、罪は血の中にとどまり続けるんです、ね。血は命そのものですから、ですからもし、何か罪を犯すのであるならば、その罪は血の中にとどまって、そしてその、ね、血の中にとどまる罪がその人にの体調にもろもろのトラブルを、ね、起こしていくんです。怒りに早い人は高血圧に注意するべきですね。またね、物何か食べ物について、不摂生を犯すと糖尿病とか諸々の、ね、疾患が起こります。本当に自分自身の体をしっかりと管理すること、それから本当にレースをしっかりと管理すること、これを、ね、気をつけている、その気をつけている人の、ね、血は健康体です。そしてこの、ね、血の中にとどまっている罪が、それが、ね、悪魔サタンがそれを、ね、つまんで訴える、口実訴える道具にして、それでその人に、ね、もろもろの、体やまた心に、ね、不調をきたらせてしまっております。ですから全ての、悪魔サタンの訴えのその根源は罪、その人が犯した罪です。そしてその罪を何とかしなくては、要するにこの血の中にとどまっている罪を何とかしなくてはならないわけです。ね、そこで血は血で洗うんですね。天然痘という病が、まあ、かつてあったんですけども、ね、それ、どのようにして、今根絶しているか、ね、予防接種といいますか、ね、ワクチンによってですね、ワクチンは何によって作るか、血から作るんですね。その、ね、病に対する抗体を持った血、それをもとにワクチンを作って、でそれでそのワクチンを接種するならば、ね、その血が体内に入るならば抗体が、ね、体にできて、そしてその病にかかりにくい、ね、かからないようにする。それと原理は同じなんです。イエス様の血は、ね、あらゆる罪を清める血です。完全なる神の子としての血、罪がない、そして悪魔サタンを訴える血、イエスキリストの血を、血がだからこそ誠の飲み物だとイエス様がおっしゃったんです。だからイエス様の血をいただくのであるならば、私たち罪、死というその根本的な病を、ね、そのイエスキリストの血を取り入れることによって、私たちの、ね、中に入ってくることによって、あらゆるね、死という病に対するワクチンが、ね、できて、抗体ができて、もはや、ね、死は私たちを支配しないんです。イエス・キリストの血を取り入れることによって、そして悪魔サタンが、ね、嫌がるんですね。悪霊はクリシャンを嫌がります、ね、クリシャンが本人に自覚がなくても、ね、たとえ教会に行ってることにおいてもうそんなに、ね、熱心でなくても、イエス様を信じているという人が、ね、悪霊に疲れている人のところに行くならば、その悪霊に疲れている人をざわざわしだすんですね。嫌がるんです。何かよくわからないけど、ね、私も、よくマクドナルドで、ね、あの御言葉の整えをしたりしてるんですけども、たまにあるんですね。もう私が行く前は何ともなかった人が、私が、ね、隣に座った途端にもう本当にざわざわざわざわして挙動がおかしくなって、周りの人から、ね、なんか変な目でその人を見る、 でそういう時大体ね、もう祈ればですね、その人で出ていくんですね。本当に不思議なことです。霊的な面において、ね、悪霊はクリスチャンを嫌がります。なぜ？クリスチャンの中にイエスの血潮が、ね、あるからでしょうか。キリストの香りがその人から漂っている、ね、悪霊サタンはキリストの香りを嫌います。ですからね、もう電車の中でも、あるいはそういう食堂においても、そういう、悪霊サタンに疲れてるなっていう人がいたら、ぜひイエスの名前によって、祈ってください。もうあからさまに、ね、もう邪魔してくる人は、もうあからさまに私も祈るんですね。イエスは今この、ね、場面において御言葉の整えが邪魔されています。今イエスはこの悪霊サタンを、ね、あなたが取り除いてくださいって、ね、そういうふうにもうあからさまに祈ると、あからさまに出ていくんですね。その人は席を立って、イエスのその御名には力があります。血はこのようにして、ね、命そのものです。そしてこの血潮には、ね、契約の印としての、ね、その、力があります。ヘブル人への手紙の9章の方においてまた血潮が出てくるんですね。ヘブルの9章ヘブルの9章の11節から、お読みしていきます。11節から、22節まで。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清めるものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。アーメン。ね、この血、イエス様がただ一度流された血、それは、ね、ユダヤ人たちがそれぞれの、ね、レビ記の規定に従って捧げる礼拝、ね、そのヤギや牡牛の血、それらにもはるかに勝って、ね、傷のない神の御子であるご自身の血、それはどんなにか私たちの、ね、汚れた良心を清めるでしょう。そして死んだ行いから離れさせるでしょう。どんなにかこの、ね、血は生ける神に私たちを仕えるものにするでしょう、ね、ヘブル書の記者は言っております。そうです、イエスの血潮は私たちを、ね、罪を清め、ね、良心の汚れを清め、死んだ行いから血は離れさせるんです。ですからもう本当に自分死んだ行いをしている感じる人は、その血潮をいただくべきです。そしてまた血は生ける神に仕えるということをますますそれを促進させるんです。イエスの血潮、神の御子であるこのキリストの血、誠の飲み物ですね。本当にこの誠の飲み物を飲むならば、もうどんな万能薬、どんなにか素晴らしいものでしょうか。でこれ15節から、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。アーメン。この死、契約の印にもなります。この、16節に遺言という言葉で始まるんですけども、遺言と契約は、ね、同じ、全く同じ、言葉です。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。 遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって初めの契約も地なしに成立したのではありません。アーメン。ですから、ね、契約は地によって成立します。ね、皆さん今契約書を取り扱うとしたら印鑑が、ね、互いに必要ですね。日本では朱肉という赤い、ね、その、印を持って印鑑を持ってそれで契約を交わすんですけども、神様の契約ごとはこれ血によって契約ごとが交わされます。ですから、ね、血によって契約は有効になるんです。イエス様が十字架上で流された血、これは新契約の、ね、有効の印鑑として印として押されているんです。この契約書の、ね、その、がなんで効力を発するんですか、ね、それは印鑑を押したからですよ、ね、そういうふうに言われます ね。法律事務所とかで、あ、その契約書印鑑を押したんであればもう、ちょっとそれは、取り消せません ね。そういうふうに言われたりします。イエス様が十字架上で流された血、それは私たちの罪の清めの契約の印になります。そして悪魔サタンに対して、ね、永遠に悪魔サタンはもう罪定められたという契約の印になります。そして我らの罪咎を清め、また私たちを永遠の命へと導く契約の印、それが、ね、その十字架の血です。さらに血は清めの効果もあります。19節から、モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソップとの他に子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。アーメン。ね、全てのものは血によって清められると書いてあります。イエス様の血によって私たちは清められるんです。そして、ね、冒頭でお読みしましたのは、第一ヨハネの手紙の一章の、7節ですね。血は罪から清めると、ね、書いてあります。第一ヨハネの手紙の一章7節、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。アーメン。イエスの血は全ての罪から私たちを清める、その働きがあります。ですから私たちはこのイエス様の血、これをいただくべきです。イエスの血こそ誠の、ね、飲み物、書いてあります、ね、どのようにしてイエスの血を飲むか、ね、手術のおさらいですけども、ね、ヨハネの6章の方で、ね、イエスのその清めをいただくために、またイエス様から決して乾くことがないその血をいただくためにどうすればよいか、まずヨハネの6章の35節を、ね、手術開きましたね。6章35節にこう書いてあります。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。アーメン。イエス様は命のパン。そしてイエス様に来る者は飢えることがない。ね、飢えるというのは食べるものが不足している時に発生する、体の、不具合ですけども、ね、イエス様という命のパンをいただくにはイエス様のところに行くこと、そして、イエス様の私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。アーメン。渇くというのは飲み物がない時に、ね、起こる不具合ですね。じゃあその不具合を癒すためにイエス様から飲むとは イエス様を信じるということです。イエス様を信じる、ね、その時私たちは決して乾くことがありません。また63節にあります。63節、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。アーメン。御霊によって私たちはこのイエスの血を飲むんです、ね、御霊を飲む、ね、共に同じ御霊を飲む、そういうふうにな表現が聖書にあるんですけども、私たちもですからイエス様のところを行って信じて、そしてイエスの血を宣言するんです。悪はサタンに対しては、ね、罪定めをする、その血の印、そして私たちの渇きを、永遠の渇きを癒す印、そのイエス様のところに行ってイエス様のその御言葉をいただく、御言葉のパンの養いを得て、そしてイエス様のその私たちの一切のものを清める、その血、それをいつも口ずさんで心の内で思い巡らして、ね、そういうふうにしてよく咀嚼して、よく思い巡らして、そんなにして信じて自分自身と一体化することによって、どんどんどんどん、ね、イエス様の血が流れていくようになるんです。イエスの血が私たちと一体化されて清められて、また永遠の契約のその印となっていきます。イエスの血は誠の飲み物です。そして誠に清めるもの、誠に命の贖いの代金として有効であり、契約の印象として印として有効なものです。このイエス様の血、これを私たちは今日もいただきつつ、ね、思い巡らしつつ、そして自分自身清めをなし、そして悪魔サタンに対しては、ね、むしろ逆に訴え返して、そして私たちは神の子としての命をますますその通りに行っていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、十字架の上であなたが尊い血潮を流されたことを感謝いたします。イエス様が十字架上で不当な者に殺されました。それによって不当な者どもは裁かれましたことを感謝します。そしてイエス様は蘇りました。そのことを私たちは信じることによって、信じることによって、そして思い巡らすことによって、また信じたことを実行することによって、その血を、イエス様の流された血を私たちとますます一体化させていくことができますように、この血を流されたことを私たちは生産のたびにそれを覚えて、それを食べまた飲んでおりますけれども、日ごと私たちは覚えることによって日ごと飲み続けるものであり、また御言葉を食べ続けるものでありますように、イエス様の血、またその肉、それは食べ続け、また飲み続けなければと現在形受動態で記されておりました。私たちがしっかりとそれを食べ続け、また飲み続け、日ごと、夜ごと、朝ごとに、出入りするごとに、あなたの血を覚え、またあなたの肉を覚え、そしてますますイエス様の血を、またイエス様の肉を、イエス様の義を、イエス様の性を、それを体現していく我ら一同でありますように、今日あなたがこれらのことを教えてくださったことを感謝いたします。どうか一人一人がこのイエス様の血にあって、イエス様の肉にあって歩んで行き、そしてあらゆるところによって清められ、またあらゆる必要が満たされ、神の子としての性質を表現し、また悪魔サタンに対しては逆に訴え返すものでありますように、あなたがこれらの素晴らしい特権を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちの孫となるその命、それを与えてくださるために血を流してくださった、すべての罪をあがなってくださった主の皆を褒めたたえ感謝いたします。父なる神様が愛、憐れみ、許し、その恵みによって御子イエスキリストの命をも惜しまずに、私たちの罪のあがないのために、 渡してくださり、これらのことを信じるすべての者が十字架の身元においてその罪許され、救いをいただき、そして父なる神様の子となるその栄誉を与えてくださったことを感謝いたします。血には命があります。イエス・キリストのその流された血の中には私たちを生かすその命があり、永遠に生きるその命があることを感謝いたします。この血を信じて、汚れた時には悔いてこの血の贖いの中に入り、そして弱い時にはイエス様の御前においてこの贖いの実証の中にすっぽりと入って、その弱い時を担っていただくことができますように、私たちを祝福してください。血が私たちを明かししてくださっている孤独、私たちもこの流された血潮によって主を明かされた自分を世に対して、人に対して、物に対して明かししていくことができますように、主よ私たちを助けてください。キリストの証人として、キリストの十字架より生まれたものとして、その許しをいただいたものとして、命に預かり永遠に生きるものとして、その血の贖いを余すとこなく神と人の前において宣言し、明かししながら歩む私たちでありますように、主が私たちを整え祝福してくださったことを感謝します。今日の御言葉を通して、この血が私たちとどのような関わりがあるのか、そしてこの血が神に対して私たちをどのように明かししているのか、それを本当に事細かく教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。